Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第131回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組はお話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美がお届けします。今日は素敵なゲストをお迎えしています。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
け。では早速今日ゲストとしてお迎えしました河野由美さんをご紹介します。河野さん、ようこそお越しくださいました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、素敵なお声聞かせていただきました。河野さんは私の話し方教室に来てくださっていて、はい、ラジオ番組もね聞いてくださっているということなんですね。で、はい、で早速いろいろお話をお聞かせいただこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
じゃあね、まず河野さんが話し方教室に来てみようかな、行ってみようかなって思ってくださった理由はどんなことですか。
そうですね、実はもともと15年ほど前にアナウンススクールに通っていたことがありまして。
そうですよね、
はい、そうなんです。先生はよくご存知だと思うんですが、はいはい、で一時期も本当に15年少し前にアナウンスの仕事を少しだけさせていただいてたことがありました。はい、できっかけとなったのがもともと研修の講師の仕事を長年続けておりまして、はいはい、まあ、人前で話すことが多い仕事なの で、
ね、大変なお仕事です。
そうですね、はい、結構もうクタクタにはなるんですけれども、はいはい、まあ、同じ内容を話していても、はい、話し方一つで伝わり方ってこんなに変わるんだなっていうことを、まあ、研修の仕事を通じて感じまして、はい、 まあ、それであの話し方を学びたいということで、まあ、アナウンススクールに通い始めたのが、
そうなんですね。先に研修のお仕事をされていって、
はい、
でそれから後にアナウンススクールに行って、はい、ということは お仕事されてから行かれたんですね。
そうなんです。あの30歳手前ぐらいで、
はいはいはい、
自分探しの旅みたいな感じの時期に陥りまして、
なるほどなるほど、はい、
もうあの研修の仕事をスパンと辞めてアナウンス作
りお辞めになって、
そうなんです、
思い切った、
はい、思い切りました、
決断ですね、はいはいはい。
でただあの、まあ、少しだけアナウンスのお仕事をさせていただいてたんですけれども、はい、向いてないなっていうふうに壁にぶち当たり
まして、そうなんですね、
はい、でも本当にそれは数年で辞めてしまったんですが、
はい、
まあ、あの40歳を過ぎて、はい、やっぱり声の仕事というか、
はい、
話す仕事が好きだなという気持ちがまあむくむく湧いてきた頃に、
はい、
まあ、吉田先生の話し方教室の案内を拝見しまして、
はい、
もうこれしかないということで、はい、ここだということで、
はい
はい、それであの教室に通わせていただくことになりました。
そうなんですね、
はい、
じゃあ今はお仕事も、今も研修をされるような講師のお仕事もされながら、
はい、そうなんです、はい、
あの教室にも通ってくださっているということなんですね、
はい、
あ
の、
はい、
いろんな企業さんや学校の、はい、まあ、あのマナー研修とか、
そうですね、はい、はい、
っていうのも、まあ、いろいろこう携わらせていただきながら、
はい、
まあ、あの MC の仕事っていうのもこれからまた広げていけたらいいなというふうには考えています。
そうなんですね、
はい、
もうそんなにキャリアが終わりになるのに、
いやいやいやいや、
また新たな挑戦をということですね、
はい、
あ、器が深いな、
はい、
でもともと MC のお仕事っていうか、はい、のアナウンスのお仕事をされていて、
はい、
で今お聞きしたらあんまり合わないなと思ったとおっしゃってるんですけど
、はい、
合わないなと思ったのはどんな理由ですか？
そうですね、もともとあの、ま、音声表現って呼ばれるものですね。
例えばそうですね、
はい
はい、
もう今日 の, あの、ま、絵本とかもそうなんですが、
はいはい、
もうあの声でいろんな情景とか気持ちを表現するというのが昔から上手ではなくって。
そうですか、はい、
でもアナウンス学校に行ってる頃から先生からも本当毎日ダメ出しを食らっていたんです。
厳しい先生ですね、
はい、厳しかったです、はい、でもっていうことと、あとはやっぱりこうあのアナウンスの世界って本当ある意味競争の世界なの で,
そうです、ね、
もう私がみたいな感じで、
そうですね、まあ、ね、そういう方が多いですね、
はいはいはい、もう前に前にこうグイグイ出ていくタイプじゃないと、
はいはい、
やはりこうあの第一線で活躍するのが難しいっていうのも、はい、ちょっとこう私には向いてないんじゃないかなということで、
そういう性質ではない、
はい、
近藤さんはそんなタイプではなかった。
そうなんです、グイグイ行きそうに見られがちなんですけれども、意外とこう他人を押しのけてグイグイはいけないタイプで、
お優しいですもんね、あのやっぱりね、ちょっとこう捨てないといけない部分もありますよね
、はい、なのでちょっとこう向いてないんじゃないかなということ で、まあ、途中で志半ばで諦めたっていう
経
緯がありました。
でまた新たにやってみたいなと思われたきっかけがありますか？
は
い
は
い、
そうですね、はい、まあ、いつもはあの普段はこうお客様の相談窓口で、まあ、お問い合わせとか、
お仕事ですね、それもね、はいはい、
あのクレーム対応を承る部門にいるんですけれども、
なるほど、はいはい、あの進んでやりたくないお仕事ではあると思うんですけどそんな大変なお仕事をされている、はいはい、
そうなんです、
はい、
あの電話応対 の, あの、まあ、コンクールというのが毎年ありまして、
はいはい、
であの一昨年、まあ、あのラッキーなことに全国大会も出させていただいたんですけれども、
はい、
で去年も実はあの全国大会一歩手前でちょっとこう入賞するのを逃してしまったっていう経験がありまして、
もうそんなレベルの高いお話です、
はい、あの優勝された方が本当にあの音声、先ほど申し上げたあの音声表現がとっても上手な方だったんですね、
はい、
でもこの方の音声表現を超えないと私はこの方に勝てないと思って、
なるほど、はい、
あの音声表現昔から苦手なので、ここをなんとか克服したいということで、あの吉田先生の話し方教室に入らせていただきました。
すごく志が高くてらっしゃって、
ま
さか私にお手伝いできるとは思えないんですけど、はい、でも そういうことがきっかけで、はい、もう一度習ってみたいなと思って来てくださったということですね。
そうですね、はい、
ありがとうございます。でね、そういう話を聞いたので、
はい、
私もその表現力というものを、はい、身につけていただくのであれば、
はい、
絵本を読んでいただいたらどうかしらということで、
はい、
で絵本をせっかく くだったらラジオでご披露してくださいということで、はいはい、今日はあの忙しい中ね縫ってきていただいておりますので、今日はぜひ絵本をご紹介いただけたらなと思います。プライベートではお嬢様が6歳の可愛いお嬢様がいらっしゃって、はい、でお嬢様に本も読んでらっしゃるということなので、はい、あの今日はお気に入りの絵本をお持ちいただいているんですね、はいはい、今日 の, あのご紹介いただく絵本はどんな絵本ですか。
はい、今日の読ませていただく絵本はよく寝るとひなというタイトルの絵本です。
はい、
あのとっても可愛い作品なんですけれども、あの本当にあの一目惚れをして、
はい、
はい、本屋さんでもう本当に一目惚れをして、中をパラパラ見ることもなくすぐレジに持って行きました。
表紙を見ただけで、
はい、そうなんです、
購入されたということなんですね。
そうなんです。はい、普段からあの結構本を買うときは中をパラパラ見たり、はい、吟味して買う方なんですが、はい、もうあの CD のジャケット買いじゃないですけれども、はい、
そうね、近いですよね、
もうジャケ買いをするっていう感じですぐにレジに持っていきました。
どの表紙をご覧になってどんな点がお気に召した点ですか。は
い、そうですね、あのもう本当に絵があの、まあ、酒井駒子さんという方の、
はい
はい、あの絵になるんですが、
そうですね、はい、
あの本当にあの小さな子供、あの小さい子供だった頃に読んでいた絵本に通ずるような、はいはい、あのノスタルジックな世界観の絵でして、
そうですよね、
はい、これはもうぜひ皆さんにあの手に取って読んでいただきたいなっていうふうには思っています。
わ、
はい、
かりました、はい、じゃあね、あんまりお話聞いてるとね、はい、集中できませんからね、はい、先に読んでいただきましょうかね。はい、ありがとうございます、はい、ではね、早速読んでいただきたいなと思います、
はい、
じゃあ河野由美さんに今日はよく寝るとひなを朗読していただきます、はい、お願いします。
よく寝るとひな、文、リー、絵、酒井駒子。
みーみーみー、
どこかで誰かが泣いてるの？どこかで誰かが呼んでるの？
ドアを開けるとボソボソで痩せっぽっちの子猫が泣いていました。猫のお母さんと2匹の子猫が後ろの方で心配そうに見ています。
にゃ
ー、猫のお母さんはひなちゃんにお辞儀をしながら、この子をよろしくお願いしますというように泣きました。ひなちゃんとお母さんはびっくりしました。猫からお願いをされたのは初めてです。
ねえお母さん、この猫買うの？目が病気みたいだし気持ち悪いよ、死んじゃいそう。
だからお願いされたんでしょ。お母さんはそう言うと猫のお母さんに言いました。わかりました、責任を持って預かりますから、いつでも会いに来てくださいね。猫のお母さんは2匹の子猫を連れて行ってしまいました。
猫を飼うならペットショップのかわいい子がいいのに。
ひなちゃんはそう言ってもお母さんは返事をしませんでした。お母さんはタオルとガーゼを湿らせて体を優しく拭いてあげました。丁寧に目やにを拭き取ると大きな青い目がまっすぐひなちゃんを見つめました。
わあ、綺麗な目。
よかった。目は大丈夫みたい。明日病院に連れて行きましょう。
ちょっと触ってもいい？
いいわよ、そっとね。ひなちゃんがまるで蝶々の羽に触るようにそーっと撫でてみると、
子猫は気持ちよさそうにしていました。お腹のあたりに手を当てて持ち上げるととっても軽くて柔らかでした。抱っこすると小さなお腹を膨らませたりへこませたりしながらくるるるるると喉を鳴らしました。こんなに小さいのにこの子はちゃんと生きてるね。そうよ、ぬぐるみじゃなくて本当に生きてるんだもの。子猫は猫のお母さんにお別れを言うようにみーと小さく泣きました。部屋に入ると子猫は鼻をクンクンさせながらぼんやり辺りを見渡しました。ミルクをあげると薄くて小さな舌でチャペチャペ音を立てて舐めてくれました。子猫はミルクを舐め終わるとそろりそろり歩き出して棚の下に潜り込んでしまいました。ミルクを飲んでくれたから安心ね。あとは慣れるまでそっとしといてあげましょう。お母さんが言いました。お母さんはクッキーの空き缶と新聞紙で猫のトイレを作りました。段ボール箱とバスタオルでベッドを作りました。ひなちゃんはケーキの箱についていたリボンにお守りの鈴を結んで首輪を作りました。あ、もうこんな時間。子猫のご飯も買ってくるからお留守番しててね。お母さんはそう言うと大慌てで出て行きました。ひなちゃんは留守番の間名前を考えてみました。青い目の青目ちゃん、棒みたいに細いから棒ちゃん、小粒ちゃん、ちびじろう、あれ、あの子は男の子女の子どっちだろう。考え始めたらなんだか嬉しくなってきました。様子を見に行くとさっきまでいたはずの場所に子猫がいません。子猫ちゃん、どこにいるの？子猫ちゃん。初めてのお家が怖くなっちゃったのかな。お母さんがドアを開けた時お外に出ちゃったのかな。迷子になったら大変。ひなちゃんが初めて迷子になった時、心がキューって小さくなったことを思い出しました。デパートには人がたくさんいて、見たこともないものがいっぱいあったので、ひなちゃんはドキドキしながら歩いていました。ずっとお母さんと手をつないでいたはずなのに、いつの間にか知らない人のスカートを握っていたのです。ひなちゃんはびっくりして泣き出しました。たくさんの人が集まってきて、お名前は？どこから来たの？と聞きました。そして大丈夫だよと言いながら誰かがひなちゃんの手を握って歩き出した時、ものすごく怖くなってお母さん、お母さんって大きな声で泣いたことを思い出しました。お母さんにもう会えない気がして本当に怖かったんだから、きっと子猫ちゃんだって。ひなちゃんは猫のお母さんの後ろ姿を思い出しました。猫のお母さんが任せてくれたんだから私がお母さんにならなくちゃ、私が名前をつけてあげなくちゃ、早く見つけてあげなくちゃ。ひなちゃんは猫の真似をしてお庭を探し始めました。にゃー、なお、にゃーごー。 くら呼んでも返事はありません。神様、もう一度子猫ちゃんに会わせてください。ずっとずっと仲良くしてちゃんと面倒見ますから、お願い、神様お願いします。ひなちゃんが目をぎゅっとつむると、ザザー、冷たい風が枝を揺らして通り抜けていきました。見上げると空はきれいな夕焼け色に変わり始めています。諦めちゃダメ、諦めたらもう会えない、もしかして迷って遠くに行っちゃったのかも。ひなちゃんはコートと子猫をくるむブランケットを取りに急いでお家に戻りました。待っててね子猫ちゃん。心の中でそう言いながらコートを着ていると、いたー。その時お母さんが帰ってきました。ひなちゃんはもうびっくりして安心して大きな声で泣いてしまいました。子猫はお母さんが開けたままにしたクローゼットに入ってひなちゃんのセーターにくるまって眠ってしまったのです。ひなちゃんが泣き止んだ後、お母さんは子猫をそーっと抱き上げました。子猫は気持ちよさそうに眠っています。よく寝るね。あ、そうだ、この子の名前はよく寝るにしよう。ひなちゃんは言いました。お父さんが帰ってきたらびっくりするわ。お母さんも楽しそうに言いました。それ以来よく寝るはひなちゃんのセーターで眠るのがお気に入りです。ねえよく寝る、ずっとずっと一緒にいようね。ねえ眠ってばかりいないで、聞いてるの？よく寝る。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
ゲストでお越しいただいた河野由美さんに、よく寝るとひなを朗読していただきました。河野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、もうぶつけ本番で、はい、マイクの前で読んでいただきましたんですが、いかがでしたか？
まあ、緊張はもちろんしたんですけれども、本当にこの絵本が自分の子供の頃を思い出せるようなストーリーでしたので、自分なりにも感情込め込めで読ませていただきました。
集中してね読んでくださって、はい、柔らかい声の響きが癒されるなと思って聞かせていただきましたけど、ね、このとても可愛い作品ですが、この絵本を先に衝動買いしましたというお話ですが、はいはい、このマイクの前で読んでみようかなって思われた理由はどんなところですか？
そうですね、まあ先ほど吉田先生にもおっしゃっていただいた通り、6歳の娘がおりまして、
はい、ね、可愛いお嬢ちゃんが、
はい、普段から、まあ、絵本を読み聞かせることがあるんですが、はい、まあ、大人になった時に、まあ、改めて聞いてくれるかどうかは分かんないんですけれども、聞いてもらえたら嬉しいなと思いまして。
そうですよね、はい、この放送何度でも聞けますの で、
そうです、ね、
ね、ママがいなくて寂しい時も、はい、ママが読んでくれてるように利用していただけると私たち嬉しいなと思うんですけど、はい、ありがとうございます。
もう、はい、運を言わさず聞かせたいと思います。
そうですね、はい、ありがとうございます。はい、あとね、いろいろお伺いしたいなと思うんですが、
はい、
この 番組もね聞いていただいて、今日あの出演をしていただいてるんですが、はいはい、この番組聞いていただいた時の感想ありますか？ぜひね、あのパーソナリティも聞きたいなと思ってると思いますので、
あの、まあ、大人になってからこう絵本の読み聞かせを聞くっていう機会と本当にあの私も含めて皆さん少ないと思いますので、はい、あの初めて番組を伺った時に、はい、なんだろう、こう一日の疲れがほぐれるだけじゃないですけど、なんかこう子どもの頃の気持ちとかを思い返したり、
はい、
あとはこう大人になった今でも、あ、そっか、こういう気持ちってやっぱり普通なんだなっていう風に、
はい、
こう気づかされるような、はい、あのストーリーも散りばめられているので、
はい、
本当にあのもう子供だけではなく大人の方にもぜひ聞いてもらいたい番組だなっていう風に
ありがとうございます。嬉しいです。そうですよね、あのここでご紹介、まあまあ、特に私が絵本を中心に、はい、あのご紹介してるんですけども、特に大人の方に聞いていただきたい絵本をと思ってチョイスをしながらあの読ませていただいているの で、はい、で特にあの河野さんのようにお仕事が頑張ってらっしゃる、はい、あのママでもいらっしゃるような女性に聞いていただいて、はい、で何かねあの心 の、 あのほぐすような、はい、そんなお手伝いをできればいいなと思っておりますの で、
そうです、ね、はい、もう本当にあのこの番組聞かせていただいてからあの夜に聞かせていただくことが多いんですけれども、
そうですよね、忙しいからね、はい、
もうほぐされまくってます。
嬉しい。
はい、
じゃあこれからは河野さんが読んでくださった作品を聞いていただいて、はい、他の方もねほぐしていただけるんじゃないかなと、ね、思いますので、
ほぐれれば、はい、ほぐすことができれば嬉しいなって思います、
はい、ぜひね、はい、今日一日じゃなくてまた、はい、あの機会があればお越しいただいて、
はいはい、
絵本披露していただきたいなと思います。
ぜひお願いします。
ありがとうございます。今日はゲストに河野由美さんをお迎えいたしました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、さあ今日は河野由美さんに素敵な絵本をご紹介いただきましたが、ね、アナウンスの仕事をしたい、そんなに大変なお仕事してらっしゃるのに、はい、まだMC をしたいと思われる理由はどんなところですか？
そうですね、やっぱりこう伝えるのと伝わるのって違うなっていうのを身をもって実感してきましたので、はいはいはい、なんか伝わる話し方っていうのを極めたいなっていうのが思いが強いので、ぜひ挑戦したいと思います。
あ、素敵です。これはちょっと MC 現役の私たちも心にしながらこれからも仕事していきたいと思います。じゃあね、これからもお付き合いよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はゲストに河野由美さんをお迎えしてお送りいたしました。河野さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はお話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美がお届けいたしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。